ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。汚職撲滅委員会は ASEAN 地域の汚職撲滅協力を強化することについてお伝えします。汚職撲滅委員会は12月2日から5日まで、デンパサールのサヌールで開催された第20回 ASEAN PAC 汚職防止機関リーダーシップフォーラムで ASEAN 地域の汚職撲滅協力を強化しました。汚職撲滅委員会のアレクサンダー・マルワタ副委員長はフォーラムの開会式で、汚職犯罪行為が現在国境を越えた国々を巻き込んでおり、多くの汚職資産が海外に隠蔽されていることを考慮し、この会議は汚職撲滅の取り組みにおける認識を同じにすることを目的としていると説明しました。アレックス氏はまた、今回の会議の焦点は汚職撲滅、特に ASEAN 諸国間の共同捜査の実施における情報技術の利用であると説明し、インドネシアが電子身分証明書事件で FBI と協力して800億ルピアの資産を救済したなど、汚職事件における国際協力の重要性も強調しました。汚職撲滅委員会は今回の定例会議により、ASEAN 諸国間の法制度の違いによる障害が克服され、地域の法執行が強化されることを期待しています。それでは次のニュースです。国立研究革新庁は、スカルノ科学技術地区における考古学的コレクションの安全な保管を保障することについてお伝えします。国立研究革新庁またはブリンは、西ジャワ州チビノンのスカルノ科学技術地域における考古学コレクションの保管が安全であり、世界基準を満たしていることを保証しています。この施設は、環境要因による損傷からコレクションを保護するために、温度と湿度の制御システムを備えて特別に設計されています。これは月曜日、ジャカルタでのオンラインによる科学収集講演で、ブリンのラクサナ・トリハンドコ省庁が語ったものです。ブリンはまた、公文書や文化財を含む考古学コレクションを保管する特別な建物の建設も計画しており、来年の着工を目指しています。この取り組みは、海外からのインドネシア文化財の反響を支援するとともに、 考古学コレクションの管理におけるインドネシアの能力を強化することを目的としています。それでは次のニュースです。湾岸サミットでガザ地区の虐殺の停止とレバノンとの連帯が表明されることについてお伝えします。日曜日にクウェートで開催された第45回湾岸協力会議または GCC の首脳会議はガザでのイスラエルによる虐殺の停止を求めレバノンとの連帯を表明しました。日曜日の閉会宣言で GCC の指導者らは民間施設の破壊、国民の追放、そして国際法に違反する攻撃を非難しました。この首脳会議で GCC 事務総長のジャセム・アル・ブダイウィ氏はガザでの紛争を終結させ、両国の解決策に基づいて平和を促進するための国際的な労力の重要性を表明しました。GCC 指導者らはまた、ガザ停戦合意におけるカタールの役割を称賛し、イエメンでの調停におけるサウジアラビアとオマーンの努力を高く評価しました。さらに、首脳らは地域の経済統合を強化するための統合デジタル市場の設立を呼びかけるとともに、国連憲章に従って地域紛争を解決する平和的アプローチへのコミットメントを確認しました。それでは次のニュースです。イギリスはガザへの人道支援として1900万ポンドを追加すると発表したことについてお伝えします。イギリスは危機が悪化する中、ガザに対して1900万ポンドまたは約2400万米ドルの追加人道援助を発表しました。AFP 通信社の報道によると、月曜日、イギリスのアネリゼ・ドッズ国際開発大臣は、冬を迎えるにあたり、食料や住居などガザの人々の緊急のニーズを満たすため、援助はUNRWAや世界食糧計画などの国連機関を通じて行われると述べました。カイロで開催された国際会議に出席中のドッズ氏は、またイスラエルに対し援助物資の輸送を妨げないよう求めました。イギリスは今年、総額9900万ポンドの援助配分でパレスチナ領土を支援する約束を確認しました。一方、人道団体は現在も続いている危機を克服するために、ガザへの入国が強化されたトラックの数が限られていることを強調しました。それでは最後のニュースです。教皇フランシスコは、レバノンでの停戦合意を歓迎したことについてお伝えします。教皇フランシスコは、日曜日、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂に隣接する執務室の窓からの毎週の定期的な祈りの中で11月27日にレバノンで合意された停戦合意を歓迎しました。教皇フランシスコはまたガザ、シリア、ウクライナなどの他の紛争地域についても懸念を表明しました。バチカンニュースの報道によると、教皇フランシスコは、イスラエル人、人質の解放に深い懸念を表明し、疲弊したパレスチナ人民への人道援助を改めて要請しました。教皇はまた、紛争で荒廃した国々に住む人々に、援助と希望を与えるための協調的な努力を呼びかけました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。欧州撲滅委員会は、ASEAN 地域の欧州撲滅協力を強化することについてお伝えします。欧州撲滅委員会は、12月2日から5日まで、レンパサールのサンヌールで開催された第20回 ASEAN PAC 汚職防止機関リーダーシップフォーラムで ASEAN 地域の汚職撲滅協力を強化しました。汚職撲滅委員会のアレクサンダー・マルワタ副委員長はフォーラムの開会式で汚職犯罪行為が現在国境を越えた国々を巻き込んでおり、多くの汚職資産が海外に隠蔽されていることを考慮し、この会議は汚職撲滅の取り組みにおける認識を同じにすることを目的としていると説明しました。アレックス氏はまた、今回の会議の焦点は汚職撲滅、特に ASEAN 諸国間の共同捜査の実施における情報技術の利用であると説明し、インドネシアが電子身分証明書事件で FBI と協力して800億ルピアの資産を救済したなど、汚職事件における国際協力の重要性も強調しました。汚職撲滅委員会は今回の定例会議により、ASEAN 諸国間の法制度の違いによる障害が克服され、地域の法執行が強化されることを期待しています。それでは次のニュースです。国立研究革新庁は、スカルノ科学技術地区における考古学的コレクションの安全な保管を保障することについてお伝えします。国立研究革新庁またはブリンは、西ジャワ州チビノンのスカルノ科学技術地域における考古学コレクションの保管が安全であり、世界基準を満たしていることを保証しています。この施設は、環境要因による損傷からコレクションを保護するために、温度と湿度の制御システムを備えて特別に設計されています。これは月曜日、ジャカルタでのオンラインによる科学収集講演で、ブリンのラクサナ・トリハンドコ省庁が語ったものです。ブリンはまた、公文書や文化財を含む考古学コレクションを保管する特別な建物の建設も計画しており、来年の着工を目指しています。この取り組みは、海外からのインドネシア文化財の反響を支援するとともに、考古学コレクションの管理におけるインドネシアの能力を強化することを目的としています。それでは次のニュースです。湾岸サミットでガザ地区の虐殺の停止とレバノンとの連帯が表明されることについてお伝えします。日曜日にクウェートで開催された第45回湾岸協力会議または GCC の首脳会議は、ガザでのイスラエルによる虐殺の停止を求め、レバノンとの連帯を表明しました。日曜日の閉会宣言で GCC の指導者らは、民間施設の破壊、国民の追放、そして国際法に違反する攻撃を非難しました。この首脳会議で GCC 事務総長のジャセム・アル・ブダイウィ氏は、ガザでの紛争を終結させ、両国の解決策に基づいて平和を促進するための国際的な労力の重要性を表明しました。GCC 指導者らは、また、ガザ停戦合意におけるカタールの役割を称賛し、イエメンでの調停におけるサウジアラビアとオマーンの努力を高く評価しました。さらに、首脳らは、地域の経済統合を強化するための統合デジタル市場の 設立を呼びかけるとともに、国連憲章に従って地域紛争を解決する平和的アプローチへのコミットメントを確認しました。それでは次のニュースです。イギリスはガザへの人道支援として1900万ポンドを追加すると発表したことについてお伝えします。イギリスは危機が悪化する中、ガザに対して1900万ポンドまたは約2400万米ドルの追加人道援助を発表しました。AFP 通信社の報道によると、月曜日、イギリスのアネリゼ・ドッズ国際開発大臣は、冬を迎えるにあたり、食料や住居などガザの人々の緊急のニーズを満たすため、援助はUNRWAや世界食糧計画などの国連機関を通じて行われると述べました。カイロで開催された国際会議に出席中のドズ氏は、またイスラエルに対し援助物資の輸送を妨げないよう求めました。イギリスは今年、総額9900万ポンドの援助配分でパレスチナ領土を支援する約束を確認しました。一方、人道団体は現在も続いている危機を克服するために、ガザへの入国が強化されたトラックの数が限られていることを強調しました。それでは最後のニュースです。教皇フランシスコは、レバノンでの停戦合意を歓迎したことについてお伝えします。教皇フランシスコは、日曜日、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂に隣接する執務室の窓からの毎週の定期的な祈りの中で、11月27日にレバノンで合意された停戦合意を歓迎しました。教皇フランシスコは、また、ガザ、シリア、ウクライナなどの他の紛争地域についても、懸念を表明しました。バチカンニュースの報道によると、教皇フランシスコは、イスラエル人、人質の解放に深い懸念を表明し、疲弊したパレスチナ人民への人道援助を改めて要請しました。教皇はまた、紛争で荒廃した国々に住む人々に援助と希望を与えるための協調的な努力を呼びかけました。クリスの皆さん、これでニュースを終わります。E さんが伝えました。クリスの皆さん、今日の歴史です。今日は1967年12月3日、世界初の心臓移植手術のことから始めます。初めての人間の心臓移植手術は1967年12月3日に行われました。心臓外科医クリスチアン・バーナード氏は、弟のマリウス・バーナード氏の援助を受けて心臓移植手術を成功させました。手術は9時間に及び、30人がチームが参加しました。移植患者は糖尿病と心臓病を患っていた55歳のルイス・ワシカンスキーさんで、心臓の提供者は交通事故で亡くなった若い女性デニス・ダルファルさんでした。次に1984年12月3日に起きたボパールの悲劇についてです。1984年12月3日、インドのマディア・プラデシュ州ボパール市にあるユニオンカーバイド農薬工場から有毒なガス 漏れが発生しました。この悲劇は世界最悪の産業災害とみなされています。50万人以上がインソシアン酸メチルまたは MIC ガスにさらされたと推定されています。この悲劇の有毒な物質は工場近くの小さな町に広がりました。マディアプラデシュ州政府はこの災害により合計3787人が死亡したことを確認しました。このガス漏れにより558,125 人が影響を受け、そのうち3,900 人が重症または永久的な障害を負いました。最後に12月3日国際障害者の日についてです。12月3日は国際障害者の日として記念されます。この日は障害問題への理解を深め、障害のある人々の尊厳、権利、福祉への支援を動員することを目的としています。国際障害者の日を毎年記念することは1992年に国連総会決議47/3によって宣言されました。今年の国際障害者の日のテーマは包摂的で持続可能な未来に向けた障害者のリーダーシップの強化です。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。LL 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LL デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Segalanya mengapa dia tak berpihak pada cinta kita. Oh, hingga kemarauku bersemi, izinkan aku menanti kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとカナダの包括的経済連携協定交渉が完了したことについてお伝えします。インドネシアのブディ・サントソ貿易大臣は、カナダのメアリー・ウン中小企業輸出促進国際貿易大臣とともに、12月2日月曜日、ジャカルタでインドネシアへのカナダ貿易使節団の記者会見を開催しました。ブディ大臣は、インドネシア・カナダ包括的経済連携協定交渉が実質的に完了し、2024年11月15日にペルーのリマで開催されたアペック首脳会議の合間に両首脳によって発表されたことを明らかにしました。インドネシアとカナダは2025年半ばにインドネシア・カナダ包括的経済連携協定に署名し、実施時期は2026年と推定されることに合意しました。インドネシア貿易大臣は、インドネシアへのカナダ貿易使節団の訪問はカナダのインド太平洋戦略の一環だと述べました。ASEAN 最大の経済国であり、G20 のメンバーであるインドネシアは、インド太平洋地域の経済政策の形成において重要な役割を果たしています。インドネシアはカナダの産業に、莫大な付加価値のある原材料と投資機会を提供しています。ブディ大臣は、カナダの中小企業輸出促進国際貿易大臣ミアリウン大臣とともに、12月2日月曜日にジャカルタでカナダ貿易視察団総会及び包括的経済連携協定総会フォーラムを開催しました。その機会に、両大臣はインドネシア・カナダ包括的経済連携協定の完了に関する共同声明に署名しました。インドネシア貿易大臣は、両国の交渉チームが2年半以上にわたって戦った結果、インドネシアは最終的にカナダと包括 敵貿易協定を結ぶことに成功したと明らかにしました。インドネシア・カナダ包括的経済連携協定を通じて、インドネシア製品の市場アクセスは北米、特にカナダに拡大します。インドネシア貿易大臣は、この協定はインドネシアのサービス、プロバイダーに優遇措置を与え、製造業、農業、漁業、林業、工業及び採石業、エネルギーインフラ部門への投資へのアクセスを促進するものであると付け加えました。この協定には知的、財産権、適正な規制、観光、電子商取引、ビジネス環境、中小企業、女性の経済的エンパワーメント、環境、公用も含まれています。12月2日月曜日、ブディ大臣はメアリーン大臣と共にジャカルタでインドネシアとカナダのビジネス関係者間の3つの覚書の証明に立ち会いました。また同じ日にインドネシア共和国のディア・ロロ・エスティ貿易副大臣はジャカルタ貿易省でカナダビジネス評議会または BCC のゴルディ・ハイダー会長兼最高経営責任者及び同省のビジネス代表団の訪問を受けました。ジャカルタ貿易局のディアロロ副大臣は、カナダはインドネシアにとって重要な貿易相手国であり、インドネシアの28番目の輸出先国であると述べました。両国間の貿易額は2024年1月から9月までに26億ドルに達し、過去5年間で 11% のプラス成長傾向にありました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
クリスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソネインドネシアのコーナーです。
クリスの皆さん、パソネインドネシアです。今日はグランダロ州の観光地ビヘ観光村をご紹介します。極限の観光が多すぎなかったはゴロンタロ州の美瓶観光村で、エヴァチュービングの感覚をお試してみてはいかがでしょうか。この村を横切るでな川には長さ500メートルのエヴァチュービングトラックがあり、澄んだ水と大きな岩の景色が楽しめます。場所はアスパラガ地区です。ゴロンタロ州のジェラルリン空港からの村までは陸路を利用できます。距離は約67キロメートル、所要時間は約2時間です。ビヘ観光村は南都野生生物保護区の緩衝地帯です。この村は2022年に観光村として発足したばかりであるため、試験的なカテゴリーに含まれています。ビヘ村の主な魅力は非常に透明な水で、村のエリア全体を流れるデナー川です。観光客はアドレナリンが出るいくつかの急流と通過しながら、長さ500メートルのリバーチュービング体験を楽しむことができます。また水深約3メートルの天然プールもあり、のんびり水遊びをするのに最適な場所です。動物愛好家にとって美穂観光村は、空押し島のこういう動物であるブタジカを遠くから見ることができる目的地でもあります。この珍しい動物は空押し島のいくつかの森林公園やゴークリス公園に生息しており、そのうちの一つがコロンダロ州のビジハビビ森林公園タフラです。この村はタフラビジハビビ森林公園の門にあります。ビヘの村人は自然の美しさだけでなく、観光客へのお父さんとなる黒里や様々な果物の生産も盛んに行ってます。リスナーの皆さん、これでパソナイルに終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Saat ku berkenalan dengannya, ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta dan bawa.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。プレスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Mengapa、 日本語でなぜです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Mengapa、 日本語でなぜという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとバオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんはなぜバオバオには機織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu. Watashi wa 2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。むがぱ、むがぱ、日本語でなぜ、なぜ。ばにゃく、ばにゃく、日本語で多い、多い。ぱらんぷわん、ぱらんぷわん、日本語で女性、女性。ぱんだい、ぱんだい、日本語で上手、上手。Menenun, menenun, 日本語で織る, 織る. Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織が上手な女性が多いのでしょうか? なぜここには機織が上手な女性が多いのでしょうか? Tradisi, tradisi.日本語で伝統、伝統。percaya、percaya、日本語で信じる、信じる。membawa、membawa、日本語で持ってくる、持ってくる。kebaikan、kebaikan、日本語で親切さ、親切さ。bagi、bagi、日本語で何々のため、何々のため。keluarga、keluarga、 日本語で家族、家族。リスナー皆さん、会話の中には Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織が上手な女性が多いのでしょうか?という文がありました。この文には Mengapa?日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現では、なぜ多くのブトン人女性が機織が上手なのか尋ねるために、Mengapa、日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合は、Mengapa、日本語でなぜという疑問詞の後に理由を知りたいことについての表現を続けます。では Mengapa、 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。 Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan、 日本語でなぜブトン人は魚を食べるのが好きですか。Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語でカモフ織の価格はなぜ高いのですか?カモフはスラウェシ州 南東部ブトン島の代表的な織物の一つです。ガマフ織はインドネシアの無形文化遺産に指定されています。インドネシアにはパプア州のテルフォー織物、西スマトラ州のパンダイシケ、北スマトラ州のウロス、バリ州のエンデクなど各地の代表的な織物が数多くあります。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はシティ・ファティマとヘンドリー・スカンダルが歌うシージャントン・ハティというマレーの曲をご紹介します。シージャントン・ハティという曲はシャフルディン・エスペイが作曲しました。この曲は、ジャンビ州、トボ地方の歌です。歌詞は、恋人たちがお互いを疑わないようにという願いは込められています。歌詞にはお互いを信じて永遠に幸せになるという約束も込められています。それでは皆さん、シティ・ファティマとヘンドリー・スカンダルが歌うシージャントン・ハティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
akan mendua hati. Hanyolah di kau tambatan hati. Siang terkenang, malam terbayang, di bawah tidur menjadi mimpi. Siang terkenang, malam terbayang, di bawah tidur menjadi mimpi.
Dua cempedak si buah nangko, enak dimakan bersama-sama. Eloklah kita saling percaya, semoga bahagia sepanjang masa. Dua cempedak si buah nangko, enak dimakan bersama-sama. Eloklah kita saling percaya, semoga bahagia sepanjang masa.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。